ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。皆さんこんにちは。この番組では柴田市、胎内市の郷土の歴史をゲストや取材を通して紐解いていきます。中でも胎内市、柴田市に存在したという大和朝廷の上策、月さらの木について探っていきます。それではこの番組の先生をご紹介します。塩津潟教育研究所所長伊藤邦夫さんです。
こんにちは、伊藤邦夫です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ郷土史講座、お昼のひととき、私たちと一緒に地域の歴史について学んでいきましょう。
FM 柴田ラジオアガット FM76.9。
はい、伊藤さん、こんにちは。
こんにちは。
とうとう8月ですね。
そうですね。
暑い日が続いておりますけれども。
そうですね。
大丈夫ですか、体調は。
大丈夫です。スカッとした天気で大変喜んでます
ね。
はい、
とうとうカラッとする、はい、天気となりましたね。
はい、
うん、気持ちいいですね。
いや、いいですね。う
ん、伊藤先生は夏は何かスポーツとかされるんですか。
はい、大体スポーツは大体みんなやるんですけど、特にって言ったら卓球がいいですね。
あ、卓球されるんですか。
はい、
どこでやるんですか。
自宅に卓球台があります。
あ、そうなんですか。
はい、
お上手で。
はい、まあ自分で言うのもなんですけど。
そうなんですね。はい、伊藤先生は、運動もされるということなんですけれども、はい、つい先日、はい、ちょっと大きなあるイベントというか行事を行ったということで。
はい、築地小学校で築地尊歌と月さらの木についての講演を行ったわけです。
はい、
その講演を受けて7月31日今度は築地中学校で築地の尊歌の録音をしてきました。
はい、尊歌っていうと村の歌ですよね。
そうですね。はい、
うん、
中条町に合併する昭和42年まで歌っていた歌のことなんですが、歌える人がだんだん少なくなって消えかけているので、なんとか私の研究の発表あるいは講演を受けて尊歌を再現してみたいという地元の方がいっぱいいましたので、企画しました。
あ、そうなんですね。はい、尊歌って確かに知ってる人ってやっぱりね、そこに住んでいても歌えない人って多いですよね、きっとね。
だんだん多くなってきましたね。はい、だから講演したのは築地小学校、
うん、
尊歌の録音したのは築地中学校ということで、旧築地村の中心、文化の中心で行ったわけです。
今回この築地尊歌、
はい、築
地の村の歌をまた改めて録音しようと思ったっていうのは、はい、伊藤先生の研究と何かつながりがあるわけなんですか。
はい、つながってるんですね。うん、というのは塩津形の由来を調べてるときに、この間の放送でも言ったようにもう一つ幻、月さらがあるというのに気がついて、
うん、
でそれを調べるきっかけになったのが府民に名高き月さらのという築地尊歌があったんですね。これはびっくりしました。
築地尊歌の歌詞の中に、はい、文に名高き月さらのという言葉が入ってたわけですね。
そうです、そうです。大和朝廷の上策の一つ3番目の月さらの木というのと私は重なってると思っていろいろ調べ始めたわけです。はい、
ということで今回、まあ、その録音をしてみたと。
はい、
どうでしたか。
いや、大変知ってる方来てくれましてね、
うん、
ここにもテープありますが上手に撮れてよかったです。
あ、本当ですか。はい、バッチシ録音もできて、
はい、
じゃあ今後ですね、
はい、
その録音した音源も、はい、番組の中で流していこうかと思いますので。
そうですね、うん、はい、聞いてもらいたいですね。
そうですね、わ、
はい、
うん、かりました。
はい、
結構お子さんも参加されたんですか。
いえ、とりあえずは地域の方、大人の方を対象にしましたけど、この CD が出来上がると築地の保育園、小学校、中学校、胎内市の教育委員会へ CD を寄贈しようと思ってますので、その CD で給食の時間とか これからだんだん馴染んでもらってからの方がいいかと思っています。
そうですね、はい、うん、まずは一旦、
ね、そう
わかりました。
そうなんです、
はい、あと伊藤先生、はい、まあ、前半はこの番組前半は話はここら辺にしておきまして、はい、実は後半、はい、ゲストが来られるということで、はい、ちょっと私も楽しみにしているんですけれども、はい、
あのゲストの方の中でね、いろいろ考えたんですが、私の講演を一番聞いてくれている人だし、うん、準研も一緒にいてくれた方だし、特に地元の方で、城の山古墳、人籠山の古墳だとか弥彦神社に近いところの方なので、伊藤さんに来ていただきました。
伊藤さんというと、はい、なんとかの委員会の方だったりするんですか、はい、
あのこの間準研の時、現地説明会の時にも申し上げましたように、塩津形記念公園の推進実行委員長をしておられる伊藤さんなんですね。あ、
その方を今日はお招きしている、はい、ということですね、はい、
そうです。
じゃあ後半部分でより詳しくお話を聞いていこうと思いますので、はいはい、
感想や体験談聞けると思います。
ではまずは一旦ここで CM です。
はい、
防災一口メモ。
崖崩れが起こりやすい急傾斜地域では、長雨が続いたら早めに避難しましょう。あなたの冷静な行動が家族の命を守ります。緊急情報は FM 柴田周波数 76.9MHz です。
ある時は柴田エリアで行われるイベントを紹介する。またある時は FM 柴田がおすすめするおいしいお店を紹介する。そしてまたある時は今柴田で話題のスポットから生中継もやっちゃう。その名は柴田調査隊。ウィークで夕方のワイドプログラム、ご機嫌ラジオ769の中、午後5時40分頃から放送中。チェケラ。
お聞きの放送はダイヤル 76.9MHz FM 柴田です。お知らせしたいことやイベント、探し物はありませんか？そんな時は FM 柴田にお気軽にお問い合わせください。ファックス 23-8810、 ボイスメッセージ 23-8808。 FM 柴田はあなたの街の放送局です。
はい、伊藤さん、番組後半となります、
はい、今日のゲストは胎内市塩津のご在住の伊藤さんに来ていただきました。この方は塩津形記念公園の推進委員会の代表しておられる方です。
はい、
はい、ただいまご紹介いただいた伊藤ですけども、そのようなことで今日ゲストというようなことで参加させていただきました。
はい、今日よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
お願いします。
伊藤哲司さん、
はい、
生まれも育ちも胎内市なんですか？
はい、胎内市の塩津、いわゆる塩津形の名前の由来の拠点です。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ今日もいろいろそういった詳しいお話も聞けそうですね。
いや、まあ、詳しくはね、専門家がお隣にいるんで
いや、相当専門、
どの程度お答えできるかちょっと分かりませんけど、はい
はい、私より専門なんです。
あ、そうなんですか、
はい、地元の方ですので。
分かりました、はい、いろいろ聞いていこうかと思いますけれども、はい、伊藤哲司さんはその地域にお住まいで何か委員長もされているという話がありましたけれども、どんなことされてるんですか？
はい、まあ、地元塩津で生まれ育ったところですが、今回補助整備の関係で塩津形記念公園を市にお願いして多目的公園を作っていただくという、その推進委員長というような役を仰せつかっているところでございます。
塩津形記念公園、
はい、
伊藤先生、僕も伊藤先生との準研の中で何度か耳にしたことがある言葉ですけれども、はいはい、どちらにあるんでしたっけ、できる予定なんでしたっけ。
塩津集落の集落からして西側にあたり、高速道路から3、400メートルくらい集落に寄った市道のすぐ角で、ブラック外れの角で、面積は3000平米ちょっと切れる面積であります。
胎内市の塩津のところにあるんですよね。
そういうことです、胎内市塩津、 集落の外れっていうか、そういう位置にあります。
はい、これが何年前から着手されている工事になるんですか？
この工事がね、補助整備を始めて、その余剰地を市に買っていただいて、市に公園を建設していただくというようなことで、三大市長さん、町長さんにお願いして、現在に出ているような状況であります。
結構昔ですね。
そうですね。
平成何年になります？
平成13年
からですね。
はい、芝市工区の補助整備の話から。
随分経ってますね。
そういうことですね。それで最近やっと市のものに、所有お金も支払い、生産して、市のものになって、これから本来公園建設に具体的に市の方へお願いして進めていただきたいと、こんなふうな状況です。
あとは、記念公園の造成にはもう前向きで、もうかなり明るい見通しになってるわけですね。
まあ、方向付けにはほとんど変わってないし、図面的にも一応、イメージ図が出来上がって、はい、平成13年の時点で市に提出してお願いしている段階です。
そうするとその記念公園の近くに弥彦神社とか、
はい、
城の山古墳、
はい、
別名愛称人籠山の発掘調査しているということですので、
はい、
だいぶ古墳時代から古い場所だということが感じられますね。
そういうことですね。孫孫の7月の1日に、城の山古墳、いわゆる人籠山とも言ってるんですけども、その古墳の現実説明会というようなことで参加させていただいて、また今回で3回目かと思いますが、鉄拳やらガラス玉やら弓関係のやら、それらのものが新たに発見されたというような説明で、約1700年くらい前の品物だそうです。
いや、そうすると私の研究のね、
はい、
その大和朝廷の上作月皿の年代頃と重なってきてるんで、大変すごい発掘調査の結果だなと思ってるんですけど。
それは確かに言えると思いますね。まあ先生の講演やらやれ古文書古い図、そんなふうなものをいろいろ見させて参考にしておりますけども、そういうようなことでつながりという面では非常に関連性が、私は素人ですけども感じられます。
すごいことですよね。
そうですよね。
だから記念公園の中に資料館なんていうのも考えられますね、これから。
そういうことですね。そういうことで、設計図というか、イメージ図には資料館建設というようなことも謳って当初からお願いしている段階ですが、はい、
そうするとやっぱり私運寺型じゃなくて私用津型だっていうふうに胎内市では宣言したのは正解だったようですね。
そうですね、まあ、先生の研究やらそれやこれやで、市でもまた各方面でも一応塩津型は肯定しつつあるというような感じをしますね。
そうすると次の段階でまた月皿の木、大和朝廷の上作の段階に入ってきたなっていうので、私も非常に喜んでます、
うん、ね、
はい、すごいことですね。
伊藤哲司さんは、
はい、
ま、生まれてずっとその場所にお住まいということなんですけれども、はい、昔からその塩塚田とか、
はい、
月皿の木とかっていうのに興味はあったんですか？
いやいや、とんでもない、
うん、
まず塩塚田の件については、我々学校当時塩塚田が一般的で、それが当たり前で、そういうものだと、まあ、この方が研究する発表するまでは全く分かりませんでした。
お、
はい、
月皿の木についてはどうですか？
月皿はもう塩津方よりさらにちょっと一般の方は分からない方が多いと思います、はい、まあ、最近講演やら何やらでいろいろ参考に参加させて、ようやくちょっと大和朝廷の上作で先森の、まあ、今で言う軍隊的ななんか偵察基地である施設だというような程度しか今のところ理解できておりません、
はい、じゃあやっぱり伊藤先生のその普段の活動の中から、伊藤哲司さんも歴史を学んでいるというところがあるわけですね、
うん、まあ、塩塚の記念公園というようなことで、うん、先人たちの歴史をそれなりに理解して、もしくは公園に何らか参考になる病気になり何かあったらなというようなことで、
うん、
まあ、高速の補助整備 の遺跡の現地説明やら、何やかにやで参加させて少しでも理解できたらなと こんなふうな感じで参加させていただいています。はい、
今回ゲストにお願いしたのはですね、台南市でやる公演は大体おいでになってくれてるんですよ。
はい、
で3月の27日に行った巡見塩塚たつきさらの巡見というのにもおいで願ったんで、その辺も体験談として感想聞けるかなと思ってお願いしてみました。はい、
じゃあ感想聞いてみましょうか。
はい、そうですね。
あ、そうですか。はい、まあ、それは今まで公演でフル絵図とか古文書とか何やかんやで、まあ、予備的な知識的なものはできるだけ吸収してたけども、やはりその現地を目で確認するというのが非常に、まあ、実感が持てるし、まあ、よかったんじゃないかなと思いますね。はい、ただ感想の一端として、まあ少し地元のものことに地元の方が関心を持っていただいて、しかも若い方がそれなりに大勢参加していただくと、より良かったのではないかなというような感じであります。うん、はい、
そういう点ではね、旧辻村の歴史なので、そういう若い人だとかその地域の掘り起こしの点では、辻小学校で講演したのと、7月31日 CD 作成に辻中学校をお願いしたっていうのは、大変夏休み中だったけど子どもたちもいましたし、うん、先生方も関心を持ってくれてね、大変良かったと思ってます。はい、だから塩津型教育研究所の企画したイベントなんですけど、もうすでにこの放送を聞いてくれてる方からお手紙の激励のお手紙やら、これからもっと知りたいとか聞いてみたいなんていうのがあったりですね、昨日おとといですか CD を作ったら私にも欲しいなんていう電話が研究所に入ったりですね、9月にやっぱりもう一度私らにも巡見の計画をお世話願えないでしょうかなんていう連絡があったりで、大変反響が多くなっています。
ああ、そうなんですね。はい、じゃあ伊藤哲司さんも今後も伊藤先生の講座とかあとは巡見とかには参加されていく予定ですか？
はい、まあ、できる限り参加させていただいて、少しでも正確に歴史を吸収したいと、こんな感じで頑張りたいと思います。
はい、はい、ということで、はい、今日はゲストをお招きして、はい、番組ゲストコーナーとしてお送りしました。伊藤哲司さん、今日はありがとうございました。いえい
え、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで伊藤さん、今日はゲストをお招きしてお送りしましたね。
はい、いやゲストに来ていただいて大変新鮮なご意見を聞いてありがたかったです。
そうですね、はい、塩津で生まれて育った方からのお話っていうのも、はい、本当新鮮でしたね。
そうですね、うん、次回は台南市築地の隣中条のことで、中条と築地についてお話ししてみたいと思います。
中条と築地について、
はい、
わかりました。
はい、
来週もお楽しみに。
はい、そうですね、
さよなら。
はい、お楽しみに。